瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて、ひとときと比べると随分過ごしやすくなってきましたよね。しかし先日台風14号が発生し、死者や行方不明者が発生。そのすぐ後には台風15号が来ました。線状降水帯が発生し、お隣静岡県では土砂災害や冠水などの被害が出るなど、日本列島に大きな爪痕を残しました。皆さんのお宅では被害はありませんでしたか？今日はそういった災害時の備えについて瀬戸市消防本部鈴木さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて鈴木さん、災害時の備えについて私たちはどういったことに気をつけておけばいいんでしょうか？
そうですね、まず命を守るということが最も大切なことだと思います。
命を守ること、これまでの台風でも田んぼや用水路の様子が心配で見に行った際に水路に落ちてしまったり、強風により煽られた看板や倒木が当たったりして命を落とされた方がいるというお話もよく聞きます。
そうなんですよね。今まで丹精を込めて世話をしてきた田んぼや畑が心配で様子を見に行きたいという気持ちはとてもよくわかります。しかしそういった行動には命を落とす危険があるということを十分に認識し、雨や風が強いときは不要不急の外出はしないということがとても大切なこととなります。
ではどうしたらいいでしょうか？
台風の場合は何時頃から雨や風が強くなるといったことがあらかじめ事前に、ある程度分かっていますから、雨や風が強くなる前に確認しておくということでしょうか。そしてできる対策はその時にしておくべきです。田んぼや畑などの様子を見に行ったとしても、雨や風が強くなってから見に行ったのでは、対策もできず危険なだけですから、決して外へ出ないようにしていただきたいと思います。
なるほど。雨風が強くなる前に確認をするという対策が必要なんですね。その他気をつけておくことはありますか？
そうですね。自分の自宅や職場が土砂災害特別警戒区域に入っていないか、あるいは浸水想定区域に入っていないかを事前に確認しておくことです。
はい、ではまず土砂災害特別警戒区域というのはどういった場所なんでしょうか？
はい、土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害の恐れがある区域で建造物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがある区域のことを言います。
ここ瀬戸市内には何箇所ほどあるんですか？
実は瀬戸市内だけでもそういった場所が500箇所以上もあるんです。
500箇所以上ですか？そんなに多くの場所があるのなら、自分の家が土砂災害特別警戒区域に入っていないか心配ですよね。では浸水想定区域というのはどういった場所なんでしょうか？
はい、言葉の通り床上や床下など建物浸水が予想されるエリアとなります。
なるほど。自分のいる場所が安全なのかそうではないのか知っておくことは本当に大切ですよね。ただこれどうやって調べればいいんでしょうか？
はい、瀬戸市のホームページのお役立ち情報という欄があるんですけれども、そちらの方にハザードマップが掲載されていますので、そちらで土砂災害特別警戒区域や浸水想定区域が確認できます。この機会にぜひご確認をいただきたいと思います。そして自分が住んでいるエリアや自分の職場が浸水や土砂災害の恐れがあるということが分かった場合、高齢者等避難や避難指示が発令された際は早めの避難を心がけるよう日頃から家族でお話をしていただくといいかと思います。
はい、早め早めの行動が命を守るということにつながるんですね。
その通りです。早め早めの行動をよろしくお願いします。そしてもう一つお願いがあります。それは家庭内での防災備蓄をしていただきたいということです。
家庭内の防災備蓄、はい、防災備蓄というとろうそくとかラジオとかですか？
そうですね、瀬戸市では各家庭における7日分以上、1週間分以上ですねの食料や飲料水の備蓄を促進しています。普段から購入しているペットボトル飲料水や食料品、生活必需品など普段から防災備蓄品としてうまく活用することで経済的な負担を抑えつつ家庭内防災備蓄ができると考えております。
いわゆるローリングストックというやつですね。
はい、その通りです。最近は新型コロナ感染対策のこともあり、新型コロナの新規感染者が多いような状況では密を避けるために避難所の収容人員が減る可能性があります。今までは避難所に入れないといったことはありませんでしたが、これからは避難したいと思って避難所に行ったとしても受け入れができないといった可能性もゼロとは言えません。
せっかく避難したのに避難所で受け入れてくれないというのは困ってしまいますよね。
そうですね、たとえ避難所に入れたとしても着替えやトイレ、他の避難者に迷惑をかけないように生活するのはとてもストレスがたまるものです。特に小さな子どもさんや生活支援が必要なご高齢者の方がいるご家庭では特に気を使うと思います。避難所はプライベートが確保できないということもあり、もし自宅が安全であるのであれば自宅で避難することが一番となります。
あ、避難指示が出たら避難所に行くものだと思っていましたが、自宅で避難できればそれが一番ですね。
はい、そこで重要となってくるのが各家庭における防災備蓄ということになります。高齢者等避難や避難指示が出てからスーパーに買い出しに行っても欲しいものがないということが多いんですね。
ニュースでガソリンスタンドに行列ができていたり、スーパーの棚が空になっていたりする映像も見たことがあります。そうならないためにも日頃の備えが大切なんですね。日頃の備え、どういったものを備蓄しておけばいいでしょうか。
はい、水であれば1人1日3リットル必要と言われています。7日分であれば21リットル必要となります。防災備蓄食料としてはアルファ米や乾パンなどが最初に頭に浮かびますが、そういったものを1週間分用意して、期限が来たら新しいものに買い替えてというのは結構大変なことだと思います。
そうですよね。アルファ米とか乾パンってどのくらいの賞味期限があるんでしょうか。
そうですね、商品によって様々だと思いますが5年ぐらいのものが多いかと思います。防災備蓄食料は長期保存が可能となっていますので、気がついた時には賞味期限がすでに過ぎていたということもあるかもしれません。
ではどうしたらいいでしょうか。
そうですね、そこで先ほどもお話に出てきたローリングストック、普段食べているものを少し多めに購入して期限の古いものから食べることにより常に新しいものが備蓄される状態にしておくということがローリングストックとなります。主食で言えばラーメンやパスタ、切り餅など、主菜副菜で言えばわかめや海苔、切り干し大根などの乾燥食品、缶詰やレトルトなどどこのご家庭にもあるようなものを少し多めに購入していただいてローリングストックをしていただきたいと思います。
はい、最近のレトルトや缶詰って本当に美味しいですよね。
はい、私もお酒のおつまみとして普段からよく缶詰を食べるんですけれども、本当に美味しいものがたくさんあります。肉や魚、野菜とあらゆるものが缶詰になっていますよね。皆様もぜひスーパーに行った際には缶詰やレトルトのコーナーにお気に入りの一品を見つけていただいて、楽しくローリングストックをしてみてはいかがでしょうか。
はい、防災備蓄しなきゃと思うと少し気が重たくなりますが、お気に入りのものを備蓄し防災に備えるということであれば少し楽しくできそうですね。
そうですね、ぜひ皆様もやってみてください。お気に入りのものばかりを揃えるとどうしても食べたくなってしまうので、そこだけは気をつけていただきたいと思います。
そうですね、いざという時の備蓄ということで心がけてみてください。本日は防災の備えについて鈴木さんにお話をお聞きしました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。